笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、皆様こんばんは。7月24日10時30分終わりました。
はい、
金達今週も、
はい、行くぞ
行くぞってことで、今晩もよろしくお願いします。新野明秀と
船越香織です。
よろしくお願いいたします。今日の達人は、
はい、
すごいんですよ。関西から来てもらったんですよ。
あ、
初めてですね。
はい、そうですね、
初めて
西の方から。
西の方から。ちなみにですね、お膝元はあの甲子園がある、あの西宮からなんですけれども、
はい、
甲子園の思い出って何かあります？
甲子園行きました。1回
行った。
はい、
例えば
松坂くんの準決勝かなを日帰りで。
それ何 の意味があるの？
見に行こうという友達に誘われて車に
乗って
行きましたね。
あのなんだっけ、弾丸ツアーみたいな感じで。
そうですそうです。突然誘われ突然行って松坂くんみたいな。
何年前ですかねそれ。
大学生の時、そんな前、あれ社会人かな。10年前。
なんかこう計算できてんの？
おかしいね。
なんかごまかそうとしてるでしょ。
社会人になってからかな。
可愛いこぶって。
はい。
僕はね、いとこのお兄ちゃんがね、昭和49年かな、甲子園出場してるんですよ。いとこのお兄ちゃん、
いとこの
、はい、もう十何個上のね。で、九州大分県佐伯鶴上高校っていうね、初めて甲子園出たんですけども、まあ、その時の思い出はちょっとありますね。そんなですね、甲子園のすぐそばから、
はい、
ゲストが
いらしていただきました。
すごい達人ですよ今週は。
はい、
ね、ドキドキしますね。それとね、ちょっと今日はオープニングでお伝えしたいことが一件ありまして、
はい、
先週先々週達人として出ていただきました、梅田学さん、
はい、
連絡がありまして、
はい、
日本代表になりました。
おめでとうございます。
ということで9月はですね、はい、梅田さんは韓国で日の丸を背負って、世界一を目指して戦うということで、
はい、
番組でもよろしくということで連絡が入ってますので、
はい、
世界をいよいよ取りに行くと。
すごいですね。
梅田さんも日の丸背負ってますけど、ある意味今日の達人も日の丸背負ってますんで、
あ、なるほど、
そういうね、
はい、
日本人の魂を今日も聞けるからということで、
はい、いいですか。
はい、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。
はい、はい、
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、それでは今日のゲスト、増田さんの作られた T シャツに感銘を受けた後輩が増田さんのために書き下ろした曲、野球ドアホーの歌をお聴きください。どうぞ。
叶わぬ夢が月の夢見るチャンスをくれる、親父に習って花咲く、ああ夢もある、呼ばれてた天才とも呼ばれてた、投げればバタバタ倒産しや、打てば場外ホームラン、しかし世の中そんなに甘くない、上にはつらがゴロゴロ焦って必死に練習したが、今度は体
はい、それでは今日の達人です。第21人目ですね。兵庫県西宮市から来ていきました、魂のデザイナー増田武さんです。こんばんは。
こんばんは。僕21番目なんですか。
21人目
す、すごいことですわそれ。
なんか当たりました。
僕ね、全て21なんですよ。
うわ、
家族の生まれ月全部21で、
うわ、
親父、僕、息子、嫁、
すげえ、すげ
え、もう鳥肌出ました。
うわすげえ。増田さんのプロフィールを大丈夫、
はい、頑張ります。
はい
増田たけしさん、大阪モード学園でデザインを学び、株式会社ワールドに就職。その後独立をし、株式会社ビートデザインを立ち上げ、オリックス、ブルーウェーブ野球球団の専属デザイナーとして活躍をされ、その後鈴鹿8体や F1 日本グランプリなどオフィシャル T シャツなども手掛け、現在でもネットショップを運営され、日本全国のファンからたくさんの支持を受けてます。それでは増田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
、改めまして、じゃあ増田さん、今日はよろしく
お願いします。
リスナーの方もですね、こうもしかするとこう言えば分かってもらえるかな、魂のデザイナー松田たけしと。今あのすぐですね、インターネットを引いてもらって、
そうですね、
デザイナー松田、
デザイナー松田でカタカナで入れてもらってもね、大丈夫ですね。
するとバサバサっとこうサイトとか紹介が出てきますんで、ぜひですね、今のラジオ聞いてる方、ポッドキャストを、聞いてる方、ぜひインターネットを開いて、こんな方なんだということをですね、理解してもらいたいなと思います。僕もね、インターネットの関係でお知り合いというかになって、
そうですね、
何年ですかね、
もう何年ですかね、4年
4年で4年4年
ぐらい違います。
4年ぐらいですか。5年ですよ。
5年ですかね。
一度あの西宮にもお邪魔させてもらいまして、
そうですね、
あのごちそうしてました。あの時はありがとうございました。
いいラーメンも
ラーメンも好きなんですよね今日わざわざの東京まで来てもらいました。本当にありがとうございました。
いい、はい、どうもこちらこそ。
やっぱね、こう達人っていうことをテーマにやってますんで、松田さんのようなね、仕事ぶりというか、ある種選ばれた人じゃないですか。
いえいえ、
そういう方のその選ばれていくそのプロセスというかね、ご努力とかを伝えていきたいなと思うんですね、
はい、
でこの多分ラジオを聞いてる方も何か夢を持ってたりとか、またはその夢が何だか分かんなかったりという人もいっぱいいると思うんです。で松田さんは夢を実現したんですかね。
多分したと思います、ね、
した。デザイナーになるってことで夢を実現をして、
はい、
頂点とかさ、ある種そのすごい選ばれた何万分の1という確率ですよね、これはね、まあ、で言えば
そうですね。だから例えばプロ野球選手になりたいとかっていう夢があったりとかすると思うんですけど、まあ、うち親父が野球好きでね、もちろん小さい時野球やらされましたけど、まあ、親父のそういう思いとか夢を叶えることはできなかったんですけど、それからずっと後に、まあ、先ほど紹介していただいたオリックスという球団のデザインをした時に、まあ、そういうオーロラビジョンでそういうユニフォームのデザインの紹介をしていただいて、まあ、その時に父親も球場に招待した時に、ちょうど巨人オリックスのオープン戦で、はい、親父が熊本出身なんで、すごく
あのすごいな、
ジャイアンツファンでね、
うんうん、
当時長嶋監督だったんで、僕はプロ野球選手にはなれなかったですけど、そういうプロ野球のユニフォームのデザインをそういうビジョンの中でね、何万人の前で紹介していただいたっていうので、ある意味親孝行したかなというふうに思いました、ね、お父
さんもなんかあれですよね、続々したでしょうね、それはもう感動したというか、
多分ね、多分そういうふうに、まあ、思ってくれてたらいいですけどね。
で21っていうのも今なんかキーワードで、
そうなんです、
21番目なんですよ。
21番目って先ほど紹介していただいて、鳥肌立ちましたねいやこれ冗談抜きでね、うち父親が6月21日 で、で僕が7月21日で、嫁さんが1月21日で、長男が9月21日
うわ、
もう全て21なんですね。で
21番目ですよ。
そうなんです。だからもうびっくりしてね、だからホテルとか泊まってもパッと部屋見たら321とかいうのがもうすごく 多いんですね。
ラッキーナンバーとか、それでも何か誰かがそういうシナリオを組んでますよね、なんかね。
多分ね、だからその感じで松田丈志っていうのを画数、はいはい、も21か。
うわ、じゃあその21番目も含めて紐解きながら、今でこそね知る人ぞ知る、僕もあの近所のねスパイクと松田さんのあの T シャツ、うおー着てるとか、あの僕松田さん友達だからとか言いに行ってはっとか言われるんだけど、まあそうゴロゴロいるんですよ、もうこの辺でも、あの大阪発とはいえ全国にファンがいるじゃないですか。もうい
い、
ブログなんかもちなみにどれぐらいアクセスあるんですか。
まあ今ね2000とか
1日ですよね、
はい、
2000ってどう、すごいですよね。それもね、
ここ数ヶ月増えましたね。
特に、
はい、
あのメディアに割と紹介され、
まあ友達が吉本新喜劇にいたりとかして、はいはい、でまあ、彼たちが今みんなブログとかやってるんですよね、うん、だからそれで紹介とかしてくれたり、うん、その T シャツを着てくれてたりするんで、
有名人もでも相当あれですよね、松田さんのファンというか、もうお友達に完全になってますよね、もうね。
そうですね、
選手から芸人さんから、
もう昔から考えてくると、まあ、有名な人たちとは一通りはお会いして仕事はさせてもらったかなっていう、
ね、イチロー、マック鈴木、古田監督、戦闘流
でボクシングの徳山君ね、
もうね、ちょっと一回ブログとかウェブ見てください。もうね、山ほど出てきますから、もうそれは今現在もねお付き合いをね、で、まあ、それほどその業界としてはその有名な、方なんですけども、紐解きまして、ちなみに松田さんあれですか、子どもの頃っていうのはやっぱり僕はデザインに行こうってもう割と早い頃から決めてたんですか。
いや、やっぱり絵とかは好きだったんですよね、うんうんうん、だから、まあ、当時で仮面ライダーとか、はい、タイガーマスクとか、
僕ら
の世代もそうですよね、そういうのをもう絶対授業中描いてると、うん、
描きましたね、
何かあったらもうみんな描いてたじゃないですか、はい、やっぱり描いてるとやっぱり人よりうまく描きたいなとかいうのがあったりとかして、
じゃあ元々はそういう、まあ、センスというか、う
ん、でもそのデザイナーという職業がどんなものかとか、それは絵描きとか漫画家っていう世界だと思うんで、それまたちょっと違うかったかも分からないですけど、ね、まあ、たまたま実家が縫製の工場をしてた。
なるほど、そういうじゃあ服飾系の流れではあったわけですね。
そうです、まあ、服飾っていうか、まあ、雑貨類ですけどね、うん、カバンとかエプロンとかそういうものを作ってるっていうのがあった
ので、ね、まあ、中学で高校に行って、でどの辺でこういう今のような仕事に向かうんだろうなって意識されました。
だからまあ昔からその家の手伝いをしてからじゃないと宿題とか遊びに行けなかったんですよね。
いわゆるあの商売人の
息子の佐賀ですね、これはね。
さらになんかこう関西独特のなんかありますよね。そこにはね、
だからそのエプロンの穴開けを例えば、ね、1000枚やって初めて100円もらえるっていう世界で。
いいな、なんか今ちょっと僕オールウェイズの映画のようなこうシーンがこう今浮かびましたね。いやいや、
うん、なんかそういう世界なんですよ ね、でも、うちの父親母親なんかやっぱ土日も休まずやっぱりそういう仕事をしてるんですよ、うん、でも当時ね某アパレルの営業マンなんかがうちにそういう仕事を持ってくるんですけど、うんうん、まあ、そういう人たちはやっぱり言うだけですよね、言ってお母ちゃんこれまた注文やってよみたいな感じで、でうちの父親母親は夜鍋してでもやる、で土日なんか僕らどこも連れて行ってもらえないし、うんうんうんうん、晩飯って言えば9時とか10時とかだしっていう感じだったんで、
もう子供の頃からそういう思い出というか、
そうですね、あんまりないんですね。
ああ、じゃああれですね、僕も職人の息子でしたけど、旅行とかないんですよ、経験が。
ないですね、
もう朝から晩まで働いて、じゃあそのいわゆる商売の流れですよね、
はい、でも子供ながらにはうちは仕事慕ってると思ってたんですよ、
うんうんうん、
その持ってくるから、うちの父親の方が多分子供なりには偉いんだと、仕事を慕ってるんだから、うん、でもある時それが 逆だということに気づく時が
逆だったんですかそれは。
逆っていうかね、やっぱりその仕事を持ってきてもらわないと、要はご飯食べれない。
まあね、問屋さんからとか、なんかこうね、元請けというか、うん、まあ、あるわけですよね。
で、まあ仕事して土日ね、そういう仕事してるから連絡取りようにも今みたいに携帯ないですしね。でも当然休みなんですよね、先方はね、はい、でうちは働いてる、まあ、そういう流れを見てたら、これはやっぱり言われるより言う方になる
まさに下流より上流とかね、
その意味が分かった時、時期があったんですよ
それでも僕ね、あの多分同じような感覚って、ね、相当後ですよ、ビジネスとして。なるほどって思えたの。でもそれ、松田さん、それいつ感じました？
15、6の時ですね。
すごいな。そこででもそのことが分かったら進路は変わりますよね。
変わりますね。なんか当時僕電気科行ってたんですよ、工業高校。
それね、聞き覚えあるな僕も電気科なんですよ実は工業高校電気科なんですよ僕も、はい、で卒業する頃にはもう決まってるわけです、
うん、そう、まあ、そういう思いがあって、もともと絵とかが好きだったんで美術系の高校に行きたかったんですけど、うんうん、まあ、たまたまいいとこっていうか、なく、まあ、工業高校行ってたんですけどね、で、まあ、その時に、まあ、そういううちの会社の方に某大手のアパレルの人たちが来てたので、まあ、日本で一番でかいアパレルはどこだというふうになった時にそこに行こうと。
今で言えば安いとこですよね、ユニクロですよね、一番大きいのが、ね、うん、今現在その次ぐらいっていうですかね。
そうですよね、うん、でもそれに行くにはどうしたらいいんだってなるとこの専門学校を今度チョイスしないといけないっていう、う
んうん、ゴールからこう逆算するとこう僕らですね。
そうですね、でだからラジオからあの音楽が聞こえてきたのが大阪モード学院なんです。
はいはいはい、聞き覚えが、
はい、こっちは東京モード学院があるですかね、
姉妹校ですよね。
そうですね、はいはい、
で、地元で大阪物学園に入って、はい、大阪物学園何科になるんですか、選んだのは。
まあ、最初はベーシック学部っていうのからデザイン学部っていうのが2年単位で上がっていく、まあ、4年なんですね、まあ、他の専門学校は結構3年だったりしたんですけど、物学園は4年。
4年間、はい、じゃあ大学ともう変わらないじゃないですか。
変わらない状態でしたね。
でそこで学校時代も頑張って、まあ、夢があるわけですからね。で成績もまあ良くないと次のステップ上がれないですよね。
そうなん、だからその僕が目指す会社に行くためには、例えば休んじゃいけないとか、
うんうん、休みっぱなし
ちゃったのか、提出物とかのこう未提出はダメだとか、はいはい、まあ、要するに4年間解禁っていうのが一つのハードルみたいに言われてたんですね、うん、で、まあ、元々そこそこええとかうまいとかっていうのが、うん、あって行ったんですけど、ね、とんでもないんですよね。やっぱりもっと上手い、これも多分野球でもサッカーでも、
あー、なるほど、
みんな一緒だと思うんですよ。俺そこそこできるでと思って行っても、もうとんでもないのが、
そうか、そう、はい、でその中でまたこうある一種競争じゃないですか。
そうです、ね、
その次の当時何百人ぐらい学生いたんですか。
入学した時は1000人ですね、
そこから最終的に、まあ、途中で中退して、ね、
まあ、あの部3年で卒業したりとかする人もいましたからね、でも卒業するのは200人ぐらいでしたね。
200人のうちの何人が次の松田さんが目指された会社に行けたんですか。
5人ですね、当時、
はい、なんていう会社で。
あの株式会社ワールド、
いわゆるあのいろんなブランドをやってるところですよね。
そうですね、
200人中の5人が採用になって、いやでもそれはすごいですよ、200分の5もまたすごいですよね。
うん、まあ、当時はね、そのバブルのちょっと前ぐらい。
ああ、そうか、そうですね、そうですね。
でこの僕が入る2年前3年前なんかはすごく人数が入ってる、ちょうど成長期だったんでね、
はい、服飾もまあいい時代ですよね。
そうですね、ちょうどあのデザイナーズブランドが爆発的に、
そうです、そうです、そうだ、
コムデ・ギャルソンとか、
はいはい、もうメルローズ、
そう、もうそういうののもう超
ど真ん中ですよね。
ど真ん中ですね、
はいはい、あの買いましたよ僕も、高校生ぐらいのアルバイトしてね、 3万円の G ジャンとか昭和57、8年に勝てたんですね。
そうですね、今はそういう感覚ないですよ ね、 すね若い人たちに。
今ほら逆にね、あの洋服みんな安くなっちゃったんで ね、 そっちの路線ですよね。でそんなことで就職をして、でその後独立をしていくわけですよね。
そうですね、
独立をす何年、就職したのは何年間ぐらいその会社に在籍はしたんですか。
そのサラリーマンデザイナーとしては約11年、
11年
やってましたね。
で11年後に独立をしていくと。
そうですね。
ちなみにその中で、松田さんにとって一番こうサラリーマン時代というかターニングポイントはどの辺のあれですか。
特にやっぱりそのもともとワールドっていうのはやっぱレディースの主体の会社なんで、そのメンズのデザイナーとかっていうのは非常に少ないですけど、やっぱりその当時毎年やっぱり新入社員も入ってきますから、その自分がどこの位置まで行けばっていう部分もある程度明確には見えるんですけど、例えばその人たちが辞めない限りはそこにはなかなか上がっていくチャンスは当然、
実力じゃないという年功序列的な
もあったんですよね。でそのいうやっぱりポジションまでにやっぱり自分の中でビジョンを考えて5年でここまでとかさんっていうふうに考えていってたんで、でまあそれが運よくうまくいったんでね。でその後どうするかっていう風になった時に、やっぱり今度は会社側からはやっぱり中堅以上になるとやっぱ人材育成であったり、まあ、現場のデザインよりもやっぱマネジメント的なこともやりなさいよっていう風にやっぱ言われてくるようになるんですけど、まあ、それが30前後の時なんで、自分自身はもっと自分のデザインとかを世に出したいとかっていうのがあっても、それ以外の仕事も当然増えてくるんで、
そうです
ね、だんだんやっぱりちょっと違うかなというふうになった時期があったんですね。その時にたまたま当時地震の後オリックスブルーウェーブっていう球団がですね、日本一になったんですけど、その日本一になったのをきっかけにそのグランドコート、よく冬場選手が来るグランドコートがあるんですけど、そのデザインをしないかっていう話がたまたま僕のところに来たんですね。
なるほど。
で、まあ、当然某大手スポーツメーカーとのコンペに、なるんで、まあいいチャンスなんで、まあ、このコンペに自分のものが採用されなければ、まあ、デザイナーっていう職をまあ辞めて、そういうマネジメントの方とかテキスタイルデザインとか、まあ、コーディネーターっていう仕事になるんですけどね、そういう風になろうかなという風に思ってたのがたまたま採用されちゃったんですよ。
ここがターニングポイントですね。じゃあね、はい、まずね、
はい、だからもう同期にももう俺これ採用されへんかったらもうデザイナー辞めるかなと。
なるほど。
管理職の方行くわみたいなことを言うてたんですけど、たまたま採用されたのをきっかけにそういう系統の仕事が僕ブランドに所属してたんですけどいっぱい来るようにな ったんですね。
あっという間に前編がこの辺で
終わり
になります。で後編です。また来週、はい、引き続き、またこのですねターニングポイントのこの後の流れをますますですねドラマチックなちょっとい
い
物語をお聞かせください。今週はこんなところで、
はい、
また来週よろしくお願いします。
はい、どうも。
はい、改めまして名前さんこんばんは。
お久しぶりでございます。
どうも。
はい、
絆時代のですね、メインパーソナリティ名古屋さん今日来てもらってます。名古屋さん今日なんか、コマーシャルということで。
そうなんですよね。いいんですか、いきなりコマーシャルさせてもらっちゃって。
時間ないんでとっととお願いします。
時間ないんだ。じゃあ駆け足で、あさっての日曜日、26日の日曜日ですね、田無駅北口駅前で毎年恒例になりました西東京サマーフェスタ。ってそんな
すげえ。第何回目ですか。
ベタな驚きありがとうございます。
第何回目
ですか。まあ、今年で14回目を迎えるんですけどね、過去ね13年 やってきて、まあ、今年もねまたレベルアップしたお祭りができるんじゃないかなと、我々実行委員会も一生懸命今あのネジ巻きやってるところなのでございますが、まあ、今年はあの特にねあの目新しいところとして、田無高校ダンス部というところが初参加をしていただきまして、非常にあの見事なパフォーマンスを見せていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、あともう一つ目玉としてはあのフードコートを今年から設置をしましてね、来ていただいた皆様に、まあ、多少のその
多少なの、
いや多少かなり今回きっかけを作りたかったもんですから、いきなりドンとかじゃなくて、テントの数は模擬店の数は少ないんですけれども、それをきっかけにしてこれから徐々に増やしていければいいかなと思ってるんですけどね。
いやまだそんな段階だ、
そんな感じですね。
そうですか、う
ん、今年はあの模擬店が5店舗出ますから、
あ本当、
お楽しみにしていただきたいと思いますよ、
ぜひ、
はい、
ぜひ。
でまあ、毎年恒例になりました西東京サマーフェスティバルでございますが、あの出演団体は毎年琉球国祭り太鼓の、演舞、それから高円寺からは阿波踊りの忍連という団体、これはまた素晴らしいんですね、うん、で埼玉県の朝霞からは鳴子友和会という、よさこいソーランの団体ですね。で地元田無からは田無ソーラン会という、やっぱりこれもソーラン会、ソーラン、よさこいソーランの
チーム、ソーラン部ですね、
そうですね、はい、あと阿波踊りでは田無連という連が毎年参加をしていただいておりますけれども、であと創作和太鼓のタオと、もうこれはもう常連さんですけれどもね、
タオね、
タオ、
はい、
それで、まあ、今年本当に先ほども申し上げました通り田無高校ダンス部という、素晴らしい3年生、主に3年生ですけどね、大体40名ぐらいが非常に素晴らしいパフォーマンスを見せていただけるということですので、ぜひね、楽しみにしていただきたいと思いますよ。雨天決行でやりますので午後4時から田無駅北口、駅前通りでね、ドシャンとやりますので、
はい、
お楽しみにしていただきたいと思います、
はい。第14回西東京サマーフェスティバルのお知らせでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、あっという間の30分でございました。松田さんのですねドラマチックな話、いよいよ佳境に入ってきましたが、この続きは
来週、はい、来週も
来週だよね、
はい、
来週
すっごい本当に佳境なんです。佳境というか大盛り上がりのところで、
そう自分さ気持ち入ってる、はい、その言葉に、
うん、でも本当に大盛り上がりのところでしたよね。
我々って何よそれ。
ちょっとあの帰国子女みたいな感じになっちゃって。
帰国子女なんだっけ。
全然違います。
違う
ね、はい。
そう、
はい、
あの来週はですね、あのまさに夏の本番、ちょっと甲子園大会もね、
そうですね、
大体で揃ってきて、はい、甲子園から来てもらったってそういうことでつながっていくのかなということで、来週またよろしく
お願いします、
はい、します。今週はこんなところで、ホワイトは真の秋江と
名越香織でした。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。